皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第456回目、先週に引き続きボードメンバー AJ 青山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
あ、そうなんですか。
感染者のイヤホンが少ないのは多分その理由で。
あ、そうなんですか。
多分あのおいそれと出せないと思います。
あ、そうなんですか。
そう、僕もあの一時期そう感染者と売ってたことあるんですけど、
うん、
ラッキーでしたね。多分刺される前にあの会社が飛んだんですよ。あの製造委託先が。
あ、そうなんだ。
あの調べた感じアップルが取って持ってるっぽくて。
あ、そうなんですか。
多分それでないんだと思う。
あ、そうなんだ。
だからちょっとでも AirPods は、
うん、
確かにその押しやすいし、そのあれが好みだったら、
うん、
まあ、結構一択って言ってもいいかもしれないし。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、なるほど。
だからその権利回りとかも、
うんうん、
そう、なんか本当にちゃんと開発しようみたいになると、事前調べるとか、
うん、
まあ、僕はあの、本当なんだろう、夏休みの宿題を最後にやるタイプの人間で、本当にケツを叩かれるというか、マジでやべえな、これってなんないと何も始めない人間なんですけど、でも、開発ってなった時に、
うん、
で、とんでもないことが起こるっていうのを、でもそれ調べるっていう。
はいはいはいはい。
だから大体のことが直前で、あ、ちょっと待って、最後に権利系確認しようって言って、あ、やべえ、みたいな。
あ、
先調べときって話なんですけど、なんで、だいたいギリギリで始めるっていう。で、
あ、
ちょっとやり直しが発生するみたいな。
なるほどね。
この前もなんかデザイン系でそういうのがあって、
うん、
これで行くっつって、もう金型起こそうってなったんですけど、いや、まあ、最後もう一回権利回りチェックしてくれって言ったら出てきたりとか。
うん、ああ、そうな、そうなんだ。
まあだから、まあ最初にやればいいんでしょうけど、でも、なんでしょうね。あの、ほとんどの人って、
うんうん、
休みの宿題を最後にやるタイプの人間だと思うんですけど、
うん、
あ、ちなみに、これ僕例えで言ってるだけで、僕は、ね、うん、宿題最初の2週間で全部終わらせるタイプの人間だったんですよ。
はいはいはい。
なぜかね、あの、学生の
頃、うんうん、
そのビジネスとかそういう話になると、本当にケツに火がつくまで本当に動かなくて、例えば、うん、あの、さっき言ったような、なんか転売をやっててから、
うん、
売り出すとか OEM とか、うん、で OEM でもちゃんと商品のことを考えてやるみたいな動きも、
うん、
こんなもん最初から考えれば分かってたことなんですけど、
うん、
あのなんか分かるじゃないですか。例えば転売やってた時代に、
うん、
このままアメリカから持ってくるだけでいけるのかな、いやダメに決まってるような、だってみんな同じことやって知ってるしみたいな。
そうそうそうそうそう。
でも本当にダメにならないとやめないじゃないですか。
そうなんだよね。
だから、まあ、大体、まあ、僕みたいな人間が結構多いと思うんですよね。
世の中。いや、
だから、僕はあの、流れ早いところにいるからそういうこと始めてるだけで、
うん。
次はもう、ケツに火がつかないと動かない人間なんで、
はいはい。
だけど、なんか、そういうケツに火がついちゃった人の話を聞くと、ちょっとはリアリティ持ってくれるかなと思って、こういう話をなんかしてる。
うん、うん。
さっきの権利回りの話もそうで、あの、本当に先にちゃんと調べておいた方が、後々のやり直しは少ないですよって
言われ
て、めっちゃあります
ね。まあ確かにね。
権利回り、なんだろう、技術系の権利、衣装、デザインの話とかかな。まあ一番分かりやすいところで言うと。
逆にそれを自分の商品にどんどんつけていってますか？行くように してますか？
ん？あの、それっていうのは？
あの、逆に、あの、特許とか、その権利回りを商品に、
うん、取れるようなものは、ここにするけど、
うん。
なんか僕は今までやってきたやつ、特許取れそうなものに当たったこと今のとこないかな。
あー、なるほど。
例えば2年前に作ってやったあのアプリとかも別に特許みたいな技術ではなく、ただのアイデアだけの話 で、
うん、
でモデルが斬新ってわけでもないし、
うん、
その辺ちょっと弁理士さんの分野になるけど、大体相談していっても、まあ、ちょっと難しいかなってなることが多いかな、うん、
あ 一応その辺は調べてできるかなみたいなことはやるんですか。
あのここを押さえちゃって他ができないようになったら美味しいよねっていうアイデアが湧くものってあるじゃないですか。
うんうんうん。
あとはなんか最初に考えますけど、まあでも別に、まあ今まではたまたまそれで本当に取れそうな目があるものがなかったって感じ。
うんうんうん。
これはこう何人かの人にアドバイスもらったことあって、
うん。
あの一人じゃなくて何人か行った方がいいよみたいな感じで。紹介もらった人に相談したりもしたんですけど。
なるほど。
まあ、今んとこ僕の持ってるアイデアで取れそうなものはないかな。まあでも今度やるデザインとかは、中国側で衣装の登録をしとくっていうのはちょっとやるかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。
なんか全く同じものを作られないように。
うんうんうんうんうんうん。
それぐらいですかね。
なるほどね。その新しい商品はいつ頃リリースされる予定なんですか？
このまま、うまく予定通りに行って3月ぐらいなんですけど、まあでも多分遅れるんだろうなって感じなの。
まあ3月、2月3月って言ったらね、旧正月ね、うん、入ってるから。
予定って、
うん、
これで行けば一番理想的な流れって行くことなんてまずないじゃないですか。
ないですね、予定。
頑張って。
そうね。
今は、まあ、衣装、形が決まって、じゃあ、金型を持ってもらってる最中で、うん、で金型を持つだけで、だいたい2ヶ月ぐらいって言われてて、
はいはいはい。
なんでそんな時間かかるんだよ、すぐやるよって思うんですけど、なんか、こういうものらしくて、なんでかってちょっと聞いたら、
うん、
なんか、鉄をめっちゃ時間かけて削るんですって。
はいはいはいはいはい。
削るのが、もう全然、もう硬いものを削るから、すげえ時間かかるらしいんです。
あ、そうなんだ。
なんか、高熱が出るから、油で引っ張りながら、ちょっと、やっていくみたいな、うん、なんか、どうしたって時間がかかる作業らしくて。
ああ。
まあ、当然、金型をやってる間に、
うん、
じゃあ、絶対にこれできるよねってことを、
うん、
ここで当然、なんか、プロジェクト選評みたいな
感じ
で、やるんですけど、
うん、
まあ、今、その待ち時間に入ってて、
うん、
まあ、なんか、そんな感じで、まあ、で、例えばその金型が終わって、その間に、なんか中身の部品だったり設計とかそういうのを終わらせて、
うんうん、
ソフトウェアの部分、うちのやってるようなワイヤレスのイヤホンって中にソフトウェアが入ってるんで、
うん、
ソフトウェアちゃんと動くようにしとけとかって言ってるんですけど、
うんうん、
これもさっき言った本当にケツに火がつかないとって話で、そんなに口を酸っぱくして向こうの人に言ったところで。
ところで。
やっぱ向こうの人もケツに火がついてないと動かないじゃないですか。
そういうまだ余裕、まだ余裕あるからいいか、みたいなね。
で、だから、もうちょっと、頻繁に顔を出すっていうのは割と、
うん、
顔を出して話をすると、やっぱそれで進んだりすることもあるじゃないですか。
うん。
だから、なんか、割と、なんかちょっとでも僕が行かないと進まなそうなことが見えたらすぐ行くように最近してて。
ああ、そうなんだ。
中国のビザを最近取ったんですけど。あ、
そうなんだ。
今まではなんか、なんだろう、まあ、ちょっとインチキみたいな方法で申請を受けてたりしたんですけど。
ああ、そうなんですか。
今回はもうちゃんとビザを取って。
ああ
。ビザって僕ちょっとネットで調べた情報で見ると、なんか、
うん、
なんだっけな。3ヶ月とかなんか何ヶ月のビザが取れるみたいな、そういう Google で出した情報があったんですけど、
うん、
ビザセンターに行ったら、
うん、
これ、半年って書いてるけど、5年できますけどしますかって言われて、あ、しますしますみたいな。
5年？
そう、5年のビジネスビザを出してもらいまして、そうね。
ああ、そういうのあるんだ。
最近行った人はみんなそうやって5年を進めてくれるらしくて、
へ
え。だから最初から5年って行けば、もう5年間有効なビザが取れるという。
へえ。あ、そうなんだ。
中国のビザセンターっていうのがもう待ち時間が長いところで、もう超きついところなんですけど、なんか1日潰れるみたいな。まあ、だけど、5年行かなくていいんだったら、まあよかったな、みたいな。
へえ。
そうなんですよ。なんか、関さんとか APIC カード持ってる人たちは、まあそういうのあんまりないと思うんですけど、うん、まあ僕も、 そういうのもちょっと興味あったんですけど、まあ5年のビザ取ったらまあとりあえず行くかみたいに、ちょっと今は思っていて。
なるほど。
まあなんか次は、なんか僕の耳で判断しないといけない、なんかサンプルとか上がってくるようなタイミングで、また中国に、
うん、
まあ、多分今年中に1回か2回、また行く。
うん。はいはいはい。
まあなんかそういうに通って、人間、ケツに火がつかないと動かないんで、火をつけに行ったら、まあ結果のお仕事。
ああ。
まあそうじゃなくても WeChat で、あれどうなったってもう頻繁に聞くとか、
うん、
今誰が何やってんだ、何が問題なんだか、もう結構営業担当の人を毎日具体的に、この人は誰が今何をやってて、いつどうなんだみたいなのをちょいちょい聞くっていうのをやってるんですけど、やっぱ対面でこれどうなの、早くやってよっていう方が、
確かにね。
いろいろ動き出しますよね。
確かにね。それはあるな。
なんか本当はこの、ケツに火がつかないと動き始めないって話は、
うん、
本当にもう、結構もう、ほとんどの問題って、これをちゃんとやってればうまくいくんじゃないかと思うくらい、
うん、
例えばなんですけど、
うん、
なんか物販コミュニティでいろんなお話が、もう、まあ、なんなら10年分あるから、いろんなお話が出てるじゃないですか、ね、動画も。
まあね。
そこで、
うん、
この話も何度も出てるんだけど、みたいな話が、
うん、
まあ、やっぱり、いざとなると分かってないことが多いっていうケース。
うんうんうんうん、
最近、公開コンサルティングっていうのをウェビナーでやらせてもらった、
うんうんうんうん、
ああいう場でも、この話はめっちゃめちゃいっぱい出てるんだけど、やっぱここなんだっていうのとかがちょいちょいある。あ、
なるほどね。
これは、情報を伝える側の、なんか、腕が足りなかったから、みんなの頭に入ってねえんだっていうのも、もちろん反省としてはこっちは持ってないけど、でもやっぱり、いざ自分の問題にならないとみんな、
そうなんですよ。
考えねえっていうところもあるじゃないですか。
そうなんですよ。
まあだから、まあ、繰り返し出てくるもんは必要に応じて出てくるだけの話で、まあいいかなと思ったりもしてるんですけどね。
まあ確かにね。やっぱり その当事者にならないと、やっぱ気づかないというか、あ、それを言ってたのね、みたいなね。
やっぱそういうもんが多いじゃないですか。
うんうんうん。
だから、なんだろう、僕は自分に血管に火がついてやばかったんですよって話を、まあいろいろ、なんつうか、意識的にたくさんしようと思ってるんですけど、
うん、
なんかいつかその時が来たら、これあれじゃんってなってくれればいいかな、みたいな、ところがあって。
でもこれってやっぱ繰り返しなんでしょうね。そうやってね。
しますよね。
と思うわ。自分でもそういうの結構は気づかないでやってるの多々ありますもん、だって。あ、やっちゃった、またやっちゃったな、みたいなね。
はいはい、はい。
うん。
まあでもそういうちょっとな、伝える側としての反省って。10年もやってれば、ちょっと新しいやり方を考えようと最近ちょっと思っていて、なんか、例えば、1時間半の講義を、例えば萩原さんに喋ってもらってするじゃないですか。
うん。
いろんなことが出てくるじゃないですか。
出てくる。
で、あれ、いろんなことをボーンって90分の中であっても、
うん。
なんかみんな全部消化できるかって言ったらできないんだろうな。
うんうんうんうん。
で、その時に、それがマジで問題を抱えてた人がそれを見たら、それは消化できるかもしれないけど。
うん、そう。
自分の話になってれば。
うん、うん。
そうじゃないものって、やっぱそんなに本気でみんなね、頭に入んないはずだから。
うん。
じゃあ、一口サイズの、なんかめちゃめちゃもうこの話しかしないみたいな。
ああ。
そういうシリーズをいっぱいちょっと作っていきたいなっていうのはちょっと
最近。ああ。確かに。
なんか、一個の話しかしないみたい。
チロルチョコ一個みたいなね。
そう、もうそれじゃ。今度、コミュニティの皆さんに、ちょっと久々にアンケートをちょっと取らせてもらおうと思ってて。
はいはいはいはい。
内容は、なんか、どんな話これからたくさん聞きたいですかとかいうのと、あと、皆さんのビジネス環境とか状況を教えてください、みたいな。
うん、
ど、まあ、それ、ただアンケートつったってね、皆さんの時間を、うん、バダでと言うのもいけないので、当然、じゃあアンケートに回答してくれた方は、おまけを差し上げますと。なので、その、なんか初回の一口サイズの、もうワントピック、その話だけ、うんうん、まあ、30分か1時間ぐらいするみたいなのを、
うんうん、
萩原さんに僕がインタビューする形で今度作ろうかなと思うんですけど。うんうん、
あ、いいですね。
そういうのをちょっと考えたりもしてますね。
なるほど、なるほど。ああ、いいですね。
そんでちょっと今後のアンケートつながりってもう一個いいですか、
う
ん、
あ、どうぞどうぞ。
1月に、新年会を兼ねたオフラインイベントやるんですよ。
新年会を兼ねたオフライン。
なんか、四半期に一回オフラインイベントやってて、
うんうん、
だいたいこの時期か、まあ10月の時もあったけど、海外を一回入れてたんですけど、
今。入れてましたよね。
でも、なんかちょっと今回タイミング的に東京で長いことやってないなーっつ
うの、うんうん、
皆さん、ちょっと指摘を受け、
うん、
あ、確かにそうだなと。
うんうん、
まあ、東京ってなんだかんだで一番人が集まりやすいし、
まあね、
なんかたくさんの人がバンとなんか一堂に
返せるしね、うん、
でもあるし、あ、じゃあ久々に東京でやるか、じゃあつって1月は海外じゃなくて今度東京でやるんですけど、
うんうんうん、
なんかオフ会いつもの4時間で、まあ、新年会を兼ねたオフ会、
うんうんうん、
でそこで今度は重富さんをちょっと講師役でちょっと来てもらう
と、うんうんうんうん、
でそこで重富さんにみんながね、どんな話を聞きたいかっていうの、これもちょっと皆さんアンケートっていうのを、つい、いつだっけ、これを収録してる日のが19日なんですか、言っていいですよね。19日なんですけど、
うんうん、
昨日かおとといに投稿しといたんですよね。なんで、もしラジオを聞いた人で、こんな話を聞きたいよっていうのがあったら、うんうん、ぜひちょっと書き込みをしていただきたいんですけど、みたいなちょっと宣伝をさせていただいちゃいましたけど。
ごめんなさい、それね、ちょっと俺知らなかったわ。あったの？
つい昨日ぐらい投稿したんですよ、多分。なんか、聞きたいことフォーム。そう、ね、昨日だ。それで、ちなみに。
これだ？あれ？どれだ？
22日。
1日前、これか？
あ、多分、
今、
Google フォームがあると思うんですけど。
あ、あった。重富さんに聞きたいことフォーム。でか。
そうそうそう。
はいはいはい。
いや、ラジオを聞いた方は、ちょっとその足で、このフォームを開いていただいて、
そうですね。
いただければと。
これ、締め切りいつまでですか？
ああ、もう全然直前まで、もう。
やるんですね。ああ、はいはいはい。
で、その当日に、入れてもらった質問を、使いながら。
わ、うんうん、かりました。物販、ラジオを聞いてる方、この AJ が書いてくれた2025-1月22日オフ会@東京重富さんに聞きたいフォームっていう投稿があるので、これを踏んでもらって、Google フォームが、の入力をお願いいたします。
ありがとうございます。これで。
すごい丁寧にその書き方フォームがあるので、
これで、
うん。うん。なるほど、なるほど。
本当ね、何でもいいんで書き込んでくれることは。
うん、うん。
はい。まあ、全部を取り上げられるかは、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、可能な限り、ね、漢字、お二人あるんで、
うん。
ほぼ、できるだけ全部いこうとは思うんですけど。
はいはいはい。
今回のコンセプトは、
うん。
重富さんに、みんな、なれるぞと。
なれるんだ。
いう、内容にするのが僕の個人的な目標で。
なるほど。
重富さんを、頭を解剖して、中身がどうなってるのかを。ちょっと解き明か
す。なるほどね。
はい。
うん。
菊池さんだったら、例えば、
うん。
こんなこと聞きたいとかあります？
この
前ラジオやってたじゃないですか。
やりました。うん。やっぱね、やっぱ興味引いたのはそのメタ広告かな、でもな。
はいはいはいはい。
うん、いや、いや、結局、重富さんも言ってたんですけど、その商品に合ったのが、その広告がメタだ、
メタであって、決してそのメタを、ご利用ししてるわけじゃないと。
はいはい。
いうこともおっしゃってたんで、まあ、とは言っても、いろいろそこは聞きたいなっていうのはありますよね。
僕も広告やってて、メタ広告、まあ、Google もちょっと、ね、こっちはちょっと、プロの人にお願いしてて、まあ今止めてるんですけど、メタ広告自分でやってて、毎月メタの担当の人が、となんかミーティング、まあ2週間に1回ぐらいかな、まあ、やってるんですけど、やっぱ優秀なんだと思いますよ、メタ広告って。
ああ、そうなんだね。
例えばなんですけど、これ多分聞いてる皆さんも経験あるかもしれないんですが、もう都市伝説ぐらいの話を今から言うんですけど、でちょっと別の、まあ言ってもいいか、Google の社員の人と話してたんですよ。これも広告の担当の人なんですけど、なんかその広告の世間話をしてて、で、その人もメタってなんかやばいことやってるぐらい、なんかターゲティングがすごいよねって話をしてたんですね。例えば、はいはい、こんなことがあったと。その Google の広告の社員さんが、お友達と会話で、会話してたんですよ。なんかの話を。で、ちょっと経ってインスタグラムをなんかなんとなくブラウジングしてたら、この話してたやつの広告が出たんです。なんか、そう。
本当に？
これ、マイクついてんじゃねえかレベルの、でなんかもうそれを疑ってしまうぐらいのことが結構あるんですよ。でなんか、もうちょっと、もっとわかりやすいところでいくと、例えば、じゃあ萩原さんとなんか相談してて、なんか他社さんの事例でこんなんありますよっていうのが URL をもらいましたと。で僕、他社さんのページを開くじゃないですか。あ、こんな感じでやってるんだ、つって。で、その日の夜から、そのブランドの Facebook とかインスタの広告がバンバン出るようになるとか。この辺は結構基本じゃないですか。その動きを追ってる。でもただ、はい、会話した内容が広告出るとかやべえな、これみたいな。
それはちょっとやばいっすね。
なんかやってんじゃねえかって結構囁かれてるような、ぐらい、なんかめっちゃ狙ってきてくれるんですよね。だからこれは広告を出す側としては、まあ、強力な、ターゲティング、まあ、
要は属性に合ったとこに的確に出すっていうことですよね。
そうで結局、これ売るものとか、本当にケースバイケースなんでしょうけど、そうやってるイヤホンなんて、いろいろ広告の担当者の人でもう何だろう、半年ぐらいかな、2週間で、いろんなこと試してやってるんですけど、結局、ターゲティングはもうなんかブロードっていうのはもう何にも絞り込みしないでやってますもん。だからもうそれが結局一番パフォーマンスが上がるみたいな。だからすげえ優秀なんだなーっていうのは。で僕はさっきみたいな商品を今作り変えてる感じだから、なんか今大きくなんか広げるみたいなところまでやってなくて、ちゃんと商品作れて、生産して軌道に乗ったら、じゃあ次はっていうタイミングまで今ちょっと、なんだろう、しぼめてて。なんだろう、ノロノロ運転をわざとしてる感じだから、あんまり手広げてないんですけど、でもそれ、ちゃんとできるようになったら、他の場合、ちょっとずつ、なんか試してみたいなとは思ってはいるんですけど。
なるほどね。
だから、聞いてる皆さんも、なんでこれ、こんなタイミュー類に、メタの広告出んのっていうことが多分あると思うんですよね。あったらコメント欄に書いてらしい。こんなことがありましたみたいな。
話してたら、インスタ見てたら急に出てきたよってね。
そう。で、まあ、こういうことなんじゃないのっていう予想は当然いくつかつくんですけど、例えば、そう会話をしてるぐらいだから、そのことについて自分でなんか別のブラウザかなんかで調べてたから、だから出たのかもしれないとか、いろいろ考えられてる。なんか、そういうことがあったにせよ、なんか、
興
味があることをちゃんとなんか持ってくるっていう、そのメタの裏側のシステムが、まあ優秀なんだなって
。
まあ、なるほどね。
うん。
え、じゃあ、菊池さんはなんでメタ広告の話を聞いてみたい？え、今、それで使ってるかなって感じ？
いや、まだ使ってないんですよ。使ってなくて、まあ、その時の、ラジオの後で、実は、しげともみさんちょっと相談したんですよね。実は、あの、収録の後に。で、しげともみさんからの回答は、菊さんが狙ってるところは、メタ広告やらない方がいいですって言われたの、でも、はっきり。
なるほどね。
だから違う商品で、ちょっといろいろ考えてるのもあるんで、そういうのをちょっと、展開できないかなって、いろいろ考えてたんで、その後も。なんで、ね、なんかちょっと面白そうだなって、要は面白そうだなっていう感じですよね。興味を引いたっていうか、そんな感じで。はい、で、今、Google 広告の方結構回してるんで、で、まあ、他の広告はどうなのかなっていう、あと興味もありますよね。
なるほどね。
っていう感じかな。
なんかそんなことも含めて皆さん、聞いてる皆さん、ぜひ1月に、重富さんにこれを喋らせろと。書いていただき、ありがたいな。
確かに。
はい。
それはちょっと興味引きますよね。
いや、何でもいいんで。
何でもいいんで。
全部拾うんで。
これは何日、今、AJ が投稿したのは、11月18日、月曜日、1時。
今日は19日なんで、はい。
はい、13時1分に投稿してます。これを皆さん見てください。
まあでもですね、このコミュニティでアンケート系を取ると、まあ、思ったより入らんということが多くて。やっぱこれもおまけがないといけないのかなってちょっと思ったりもしてますけれども。重富さんフォームに関しては、ちょっとまだおまけは準備しておりませんが。そのおまけと言っちゃなんですが、その話を当日取り上げるんで。はい、
あ、そうか、ラジオのあれにリンクに貼っときますわ、これね。
あ、ありがとうございます。
いえいえ。2週にわたって貼っときます。
はい。ぜひお願いします。
はい、わかりました。ではでは、じゃあ時間になったので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
まあ、決めてなかったな。ちょっと誰にしよっかな。菊池さん、久々にこの人の話聞きたいとかないですか？いや、無茶ぶりしちゃいました。ちょっと待って。じゃあ、こうしよう。今年からコンサルタントをお願いしている小林さんをちょっと呼ぼう。
ああ、はいはいはい。そうだそうだ。何人か増えましたよね。
小林さんを呼んで、あ、これってあれ、僕からちょっとラジオ行くからよろしくって一言言っとけばいい感じ？
ああ、そうですね。
あ、了解です。
はい。じゃあ、ここをちょっとカットしておきますね、じゃあ。
はい。
このまま行く？
大丈夫じゃないですか？
はい。まあ、はい。じゃあ、次のお友達、どうぞ。
じゃあ、小林さんによろしくお願いします。
はい。
じゃあ、小林さんは、中国で、僕の取引先のところに、ちょっと同行してもらったことがあるんですけど、中国語で、小林さんの漢字、日本語の小林って書くと、ちっちゃい林って書くじゃないですか。中国の人って、漢字の名が付いてる人のことを、向こうの読み方で呼ぶ、なんか、傾向があるんですけど、小林って中国語の読み方だと、シャオリンって言うんですよ。
あ、シャオリンって言うんだ。
そう。で、僕もシャオリンって呼びやすくていいなと。
かっこいいよね。
僕も裏では、シャオリンって勝手に言ってるんですけど。
じゃシャオリンさん。
まあ、シャオリンは腕がいい人なんで、ちょっといろんな、そう、次のラジオも、してくれると思うので、ぜひ、メンバーの役に立ちそうなネタを一つ二つ放り込んでいただきたいと思いますんで。
わかりました。じゃあ、そのシャオリンさんにメッセージ一言お願いいたします。
じゃあ、そうだな、 僕いつも他の人にティーアップをする仕事をしてるんで、
うん、
たまにはティーアップされたいんで、青山さん、なんか一緒に行った時、こんな面白いことしてたよとか、
うん、
僕をあげるエピソードを一つぐらい喋ってくれた。お願いします。
わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はいはい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、失礼いたします。